それでは神様の御言葉を読みいたします。神様の御言葉、ヘブル人への手紙1章1節から3節までの御言葉を読みいたします。新改訳聖書新約聖書424ページ、ヘブル人への手紙1章1節から3節までの御言葉を読みいたします。神は昔嘘たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、すべて高いところの大能者の右の座につかれました。アーメン。今日聖書を見ていますと、神は昔人たちに預言者たちを通して、旧約時代預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られました。そしてこの終わりの時というのは新約ですけれども、御子によって私たちに語られました。では御子はどのような方でしょうか。万物の相続者であられ、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力の御言葉によって万物を保っておられる。本来この御子というのは神様です。しかしこの神様がしばらくの間御使いよりも低くなられました。ヘブル人への手紙1章3節、神の本質であられる方が、神の本質ということは神様であられるということです。神様であられる方、神様はこのように御座に着座され、そして栄光と生まれの冠を授けられている。本来はこのような方なんですけれども、しかしヘブル人への手紙2章7節を見ていますと、しばらくの間御使いよりも低くなったと。この御使いよりも低くなられます。それはどういう意味でしょうか。人間となられたということです。ヘブル人への手紙2章14節、本来この神であられる方が御使いよりも低い人間となり、それは血と肉を着て来られたということです。人間となられます。それは何のためでしょうか。人間のために十字架にかかって死なれるためです。そのために2章14節、そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりましたと。その理由は何でしょうか。その理由というのはヘブル人への手紙2章14節、これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしと、悪魔を滅ぼすためです。一生涯死の恐怖につながって奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。私たちは一生涯死の恐怖につながって奴隷となっていましたけれども、その中から私たちを解放してくださり、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしてくださるためにです。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのですと。私たちは霊的にアブラハムの子孫です。私たちを助けるためにです。そういうわけで神のことについて哀れみ深い、実は大祭司となるため、大祭司となるためにです。何のためでしょうか。主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのですと。私たちは罪のためのなだめのために、罪のなだめのためにこのように人となって来てくださり、十字架にかかってくださったのです。そしてヘブル人への手紙9章10節を見ていますと、ヤギと子羊との子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのですと。まことの聖女に入って、 私たちはその聖所に入ることができる道、神様のもとに行くことができる道を開いてくださったのです。そしてペブル人への手紙10章14節でこのように言われています。しかしキリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、この一つの永遠の生贄を捧げられました。それはご自分の体です。ご自分の体を生贄として捧げられたのです。神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つを捧げ物によって一つを捧げ求めてくださいました。そして永遠に全うされたのです。私たちの全ての問題は永遠に全うされた、もう終わったのです。十字架の上でこの働きをするために、神の本質、神様であられたのが人となってきてくださり、全てを永遠に全うしてくださいました。私たちはこのことを信じるだけで救われて、そして神様の子供アブラハムの子孫になることができるのです。共に4つの目標にしていきたいと思います。